皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月9日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、グラスノスチで倒れるアメリカです。アメリカ大統領選挙がもうすぐ始まりますけれども、接戦ですね。ですから、どっちが勝ってもこれは不思議ではないという状況なんですが、もうそれ以前にですね、今回そのウィキリークス、それから FBI が公表したデータでですね、まあもう本当に今のアメリカのこの悪の中枢というんでしょうかね、クリントン一家というんでしょうか、まあこの人たちの世界が完全にこう暴き出されようとしていて、で、まだこの情報の公開は続くでしょうから、まあ最終的にですね、これで、特に、どうでしょうかね、80年代以降、本格的になってきたアメリカの、新自由主義、新法治主義の体制が集結していくと。で、それとともに今のアメリカ自身も本当に持つんだろうかと。で、それがやっぱり世界に非常に大きな影響を与えると、こんな流れになってきたと思うんですね。本当に思い出しますのはですね、ソビエト崩壊するときですね、グラスノフチという名前で言われておりました情報公開を当時のソビエト共産党がやっているわけであります。同時にその西側が、いろんな手段でですね、まあ、衛星テレビなんかもそうですけども、東側の人たちに、まあ、世界の情勢を冷静に的確に伝えていたわけですね。まあ、そういう中から外からの新しい情報の、まあ、暴露によってですね、当時のソビエト、東ヨーロッパは中から崩れていくわけですね。まあ、あの時ですね、自由な情報の、まあ、展開こそですね、世界を平和にするということで、まあ、それがインターネットの理想につながって、まあ、インターネットがですから、これは世界を平和にするツールだということで、一点にこう普及していったわけですけども、まさに今そうでありまして、グラスノスチがアメリカでも起きていて、様々な情報の公開によって、今まで隠されていた、こう、裏側と申しましょうか、悪の蓋が開いてですね、みんな丸見えになっちゃってですね。で、もう大慌てだと、逃げ惑うアリンコみたいな騒ぎになってると、パニックですよね。今まさにそんな状況だと思うんですね。で、経済人っていうのはですね、まあ、経済人だけなくて、まあ、政治家もそうなんですけども、こういう裏側が明らかになりますと、もうそれは元のように活動はできないんですね。で、今その、ウィキリークスに出ている、その、名前のところには次々とジャーナリストが押しかけてですね、これどういうことなんですかと次々にこう聞いてるようですから、まあそれはそのアメリカに星の数ほどジャーナリストって言いますからね、まあそれは次第にこの追い詰められてくるわけで、で、まあそのこのメールはですね、NSA が出してってんですね、これ。ですからスノーデン氏と同じところのデータ元ですよね。だからまあワシントンの公式筋というのはこのことなんですね。でそこから出てるわけですから、もうそれはまあ、言ってみれば、国家中枢から流れ出してる情報でありますから、嘘だと言っても始まらないわけでありまして、ロシアのせいだと言っても始まらないわけでありまして、まあ、勝負あったですね。だからこう、少し、俯瞰して考えると、ウォーターゲート事件というのもですね、まあ、情報のリークから始まりまして、まあ、それで大統領が訴追に追い込まれるわけです。で、もしですから、クリントンは、選挙で負ければ、それは逮捕ですよね。で、選挙で勝っても、これは、あれですね、弾劾ということでしょうから、まあ、いずれにいたしましても、このグラスノスチ情報公開で、これは一つの体制が終わるんだなと、本当にそんな風になったなというふうに見てて思います。で、この、メールですね、一番初めマンニング上等兵っていう人が、アメリカの外交電報をものすごくたくさん公開したことなんですね。あの中にそのチュニジアの大統領がいかにその腐敗した生活を送ってるか書いてあって、あれが結局きっかけでアラブの春、チュニジアの革命が起きるわけですね。今回は全く同じだと思うんですね。あれ読んでるとですね、まさにFBI の元ニューヨーク支局長がラジオに出てきて、クリントン一家は犯罪一家なんだと。マフィアと同じような、マフィアと同じ基本的な構造、マフィアと同じような犯罪組織の構造をなしていて、で、そのクリントン財団は犯罪の巣窟であると、ラジオで明言したわけですね。 まさにこの通りのことが今、本当にその実際にこうデータを読んでるとかメールを読んでると、ありありと見えてくるわけでありますね。よほどこのメール、外に漏れないと思っていたのか、実に生々しく書いてあるわけですね。で、やっぱりその、本当にこの1から10まで金まみれたこのことですね。ひたすら金のためには何でもするというところが見え見えのこの状況でありまして、ですからこの、まあなんて言うんでしょうかね、このクリントン一家って言うんですかね、まあ FRB の元ニューヨーク支局長が犯罪一家と言うんですから、まあそれはクリントン一家と言っていいと思うんですけども、まあその中には、経済人もメディアも、それから政治家も外国人も入っていて、だからこのことがまさにこう影の政府というならば、それは影の政府というものがそこに見えてくるでしょうね。で、その、まあこれはアサンジ氏も言ってるんですが、サウジアラビアと、それから、カタールが、イシスと、それからクリントンの金元であると、まあ、明言してるわけですね。まあこれは噂で前からあったですよね。もうとにかくサウジの、あ、失礼、911事件の時から、これは影の政府の仕業だって話があって、で、それに続いて、その前、特にリビアの事件ですね。リビアの事件の時はまさにこの裏にサウジがいて、カタールがいて、で、アメリカ、クリントンがいるっていうのはもう、当時、もう公然と言われていたわけでありましたから、まあ、ですから、あまりこれを聞いて驚いた人もいなかったんじゃないかなと思うんですね。でもまあ、それが次々と裏付けとなる、あるいは間接的な証拠となる資料が出てきたということで、もうこれはやっぱりそうだったんだなと。そういうことになりますと、アメリカ緑の党の大統領候補の女性の方が言ってたようにですね、サウジアラビアってそれ911も黒幕なんでしょ、それからその、イシスも黒幕なんでしょと。じゃあなんで、クリントン政権、オバマ政権はサウジを守るんですかと。なぜクリントンは彼らに武器を渡すんですか。なんでそのポデスタは彼らのためにロビー活動をするんですかという、まあ、当然のこの、まあ、疑問が湧いてきますよね。で、そうすると、それ、グラスノスチですから全部暴かれていきますよね。で、今回その選挙で、まあ確かに大統領選挙もありますが、議会選挙もあるわけで、で、黒人票が今回はどうなるかですね。まあ、オバマが大統領の時は黒人票はオバマに行ったわけでありますが、果たしてそれがクリントンにそのまま行くかどうかですね。そうなってくると、やはりこの、まあ、議会の方でですね、民主党が力弱くなってくると、弾劾の力は非常に強くなってくるし、それから民主党そのものもですね、サンダース候補のところが、もう完全に割れましたよね。クリントンと。まあ、クリントンがいかにですね、サンダースをその、なんて言いますかね、卑怯なやり方で追い落とそうとしてるかっていうことが、今回メールであまりにも明らかになったわけですね。ひどいですよね、あれはね。まあ、あれみんな読んでるわけで。で、サンダース候補も、その、大金持ちが、選挙運動に大金を吸い込んでるけども、我々は、大金持ちが、政府を買うことは許さないと言っておりまして、まあやっぱり、まあこの後ですね、民主党は分裂をすると。で、共和党はもともと割れてますから、まあその大混乱の中から、まあ次が何か生まれてくるということなんで、もうちょっと先は長いと思うんですけども、まあいずれにしろこのクリントンの周りの闇というのがですね、まだまだこれは晴らされていくんじゃないでしょうかね。それから、リビアのことについても、一に面白いメールがありますね。クリントンがもう国務長官辞めた後のことだと思うんですが、ポデスタがなんか政府の中にいてですね。で、ポデスタにその聞いてんですね、クリントンが。その、イラクのその情勢はどうなんだと。軍事情勢ですね。で、ポデスタがその、まあ、この話は別のチャンネルで情報を送りますと言ってて、まあ、で、クリントンが、まあ、分かったと言ってる、そういうメールのやり取りがあるんですね。別のチャンネルってのがあるわけだから、やはりなんかその、他にも情報をこう、リークする流れがあって、で、これ政府から民間への、機密情報の流れですか、それ当然、国家機密の漏洩ですよね。だからなんかもっと別に情報の流れがあるわけでしょ。この辺もだからなんか摘発してくれば当然出てくるわけで、そうするとこの、まあ、今回のポデスタメールの方には、このイシスをはじめとした IS の関係の話は流さないようにしてると。IS の関係はなんか別のそのチャンネルで流れてるというふうに考えた方が自然じゃないかと思うんですね。そうするとこれまた面白い話でですね。一体どこにどんなふうに流れてんだろうと。実際にもう今まだ中東でアメリカは戦争をやってるわけで、 イシスと戦争してるってね、それクリントンと戦ってるって意味ですよね、米軍はね。とんでもないことになってるわけで、まあそういうのやっぱりバラしてですね、早く終結させないと、その被害が広がるばっかりでありますし、まあ同時にですからこれ、もう、つるんじゃってる方は抜けらんないんでしょうね。本当になんかこの世の終わりみたいな感じで追い詰められてるっていう、そんな状況なんじゃないですかね。うん、だからまあ、ソビエト崩壊するときはですね、ちょっとこと、今回と形が違って、もっとなんかさっさっさっさみんなこう抜け出していなくなっちゃった感じがするんですが、今回はこう、あまりにも急激なことだったんで逃げらんない。経営者もメディアの連中もとにかくメールの名前が出ちゃってるわけですよね。金のやり取りはどんな風にあったのかと、裏でどんな汚い取引してたのか全部名前ごと出ちゃってるわけで、あれじゃ逃げらんないわけですよね。そうするとやっぱりこう、心中するしかないわけだし、だからそれは死に物狂いになるっていうのはこのことなんだろうなと、思って見ておりますが、やがてあれ中で分裂始めるんですよね。だいたいその金で繋がった仲間っていうのは、決してお互い信用していなくて、合図みたいにですね、死ぬまで、こう守るなんてことは絶対ありえなくて、だからこの、仲間が始まるわけですね。だからお前は許してあるから本当のことを言えって言うとみんなそれに群がってくるわけで、ああいうの崩すのは決して難しくないんですよね。ああいうクリントン一家みたいな崩すのは決して難しくなくて、お前だけ好きであるから本当のことを言ってみんなに同じことを言ってですね、しゃべらしゃべるわけで、そんな難しい話じゃなくてですね、だから、まあおいおいあれは出てくるし、でもそうなった時に、まあ本当にこの30年間、でももっと広い意味で言ったらこの200年ぐらいですかね、のこのイギリス、アメリカの世界統治って何だったんですかというところが、まあそれは出てくるんでしょうね。で、日本なんかはまさにその東ドイツみたいな状況だと前から申し上げましたけど、わかりますでしょう。それは日本でのんびりやってたってですね、それはまあアメリカの方がひっくり返ってくればですね、全部その影響は日本に来るわけですからね。まあそれいうことを考えると、何にも考えてない人たちばっかでしょう、与野党ともにですね。大きな歴史的な転換ということを視野に入った人たちも多いし、そもそもメール読んでない人多いんじゃないですかね。前のマンニング上等編の時もすごかったですよね。あれ最初全部名前を消してですね、少しずつばらしてたんですね。何があったか知らないんですが、あれ確か5万通ぐらいありませんでしたかね。あれも5万通ぐらい確かあったと思うんですが、最後に全ての名前がそのまま出たものが全部出ちゃったんですよね。固有名詞まで全部出たんですよね、あれね。いや、なんかすごいなと思いまして、だから逆に、消してあるところ、どこを消したのか、とこチェックすると面白いんですね。消すのにちゃんと理由があるわけだから、あ、この人の名前を消したということは、この人大事な人なのかなとかね。まあ、CIA の支局長の名前とかね、ああいうのも入ってんでしょうけども、まあ、そういうのがこう、出てくるわけですよね。で、その後、スノーデン氏ですよね。まあ、スノーデン氏が、まあ、トップシークレットの情報を出したことで事実上ファイブアイズは解体しちゃったんじゃないかと思うんですね。ニュージーランドとかオーストラリアとかカナダとかイギリスだとかはもうついていけなくなっちゃって、で、まあ分裂してきちゃって今の状態じゃないかなと思うんですね。だからやっぱりこのグラスノスチの効果、情報公開の効果ってものすごいものがあって、だからそれはもうやっぱり内部でいたたまれなくなったっていうことだと思うんですよね。やっぱりその上があまりにも金に対して汚くて、で、とにかくやりたい放題をやってると。今回もポデスタ傑作でしたよね。その、FBI のコーミーっていう長官ですね。あの人が、まあ、再捜査を始めるって言ったとこから大混乱になるわけで、なんかフィナンシャルタイムズで書いてありましたよね。とんでもないことをしてくれたやつだと。あれが、あんなことするからですね、その、接戦になっちゃったじゃないかと。投票日の48時間前にですね、不起訴と決めたってもう遅いわいと、なんかすごいこう、怒りの記事が載ってましたよね。おお、なんかその、クリントン一家じゃないかとみんなね、フィナンシャルタイムズも、それからその、コーミーもですね。で、さらにその、まあ、不起訴を決めた時ですね、ポデスタが言ってるわけですよね。それでいいことだと。しかし、リーカーたちは黙らせろと言ってるんですね。だからその、本当のことを知ってる奴に喋らせるなって意味ですよね、あれ。いやー、だから、こう、なんていうかな、ああやって、こう、本当のことを全部隠しきれると思ってやってたんですね。それはまたそれなんか随分、能天気な話だと思うんですよね。上でやりたい放題やってですね、で、全部隠せると思い続けるなんてことは、そら、ちょっと能天気も過ぎると思うんですよね。 だからまあ結局のところその 99% の貧乏人から金を吸い上げる 1% がいて、でこの 1% からさらに金を吸い上げていたのがクリントンで、で、FRB の議長ってのは実用林天気の管理人ですから、林天気を握り、で、イシスは軍隊ですから、まあ、軍隊も握り、で、メディアも司法も企業も全部握り、もちろん役人も抑えて、まあなんかやりたい方でやってたというのがクリントンの実像なんですね。で、まああの人が本当に完全に一番上なのか、あるいは裏に誰かいるのか、まあその辺はこれから明らかになっていくんでしょうけども、まあやっぱりなんかそういう二重構造ですね。表の政府とこの裏の政府の二重構造みたいのが今回あまりにも明確に出てきて、その二重構造の主役がですね、大金持ちだっていうことが分かったっていうのが非常に私大きな、まあ、発見だったんじゃないかなと思うんですね。で、日本の太平洋戦争もですね、結局アメリカ軍が出てきて、最後にやってきて、この戦争がなぜ起きたのか、あの無謀な戦争をやったのかっていうと、やっぱり財閥だと。財閥が戦争で金儲けをしたくて、で、結局戦争になってたんだと、まあ認定したわけですが、まあそれは多分昔からのことでですね、ヨーロッパでもアメリカでも、戦争の動機の中に大金持ちの金儲け、武器屋の金儲けがあるっていうのは昔からのことで、まあだからアメリカもそれに気づくのにそんな時間はかかんなかったと思うんですね。で、今もそうだと思いますね。だからものすごい大金持ちたちがたくさん今回のポデスタメールにも、それから民主党全国委員会のメールにも出てきますけども、まあ、ああいう人たちが、ただひたすらなんか自分の金儲けのために、まあ、いろんなことやってたというのが本当のことなんでしょうね。それから慈善事業ってやつが実に傑作ですよね。ちっとも慈善事業じゃないんだね、チャリティってやつが。要するになんかそのチャリティっていうのは、ちゃんと目的っていうよりもですね、こう、金持ちの意思を貫徹させるためにやるんですね。だからチャリティと言いながら、半ば軍事作戦みたいな感じになってるものもあるわけですよね。だから本当の意味で、こう人を助けるなんていうの全くなくて、そのことについて、世の中にフリーランチはないんだなんて言ってる人がいましたもんね。メールの中にどっか書いてありましたけども。まあ、すごいことだなと思いまして。まあ、だからいかにこの、大金持ちたちがインチキだっていうことが、インチキかっていうこともバレてしまったわけでありますね。それからそのグラスノスチの中には、日本のリニア新幹線のことが出てきますね。あれは前から話がありまして、ニューヨークとワシントン DC の間をつなぎましょうと。で、その第一期の工事が、ニューヨークとボルチモアの間で、この工事費の半分をですね、70億ドルを日本側が出しますと、やりませんかと、安倍首相がアメリカの政府大統領に3回依頼をしたと。ところが3回とも返事がなくて、安倍氏は非常に苛立っていたと。で、この案件は安倍氏にとって非常に重要なことなんだと。俺が代わりにやってるよって出てきたのが、ダッシュ上院議員ですね。で、あの人が、まあ、ポデスタにですね、俺やってるやると言って、で、ポデスタの方から、あんたあそこの安倍とセットしたのと、まあ、握ったのというようなメールが来てましたけどね。まあ、それもありましたけども、まあ、なんかあれで、まあ、JR 東海のプロジェクトということになってるんだと思うんですけども、まあ、なぜか安倍首相が出てきて、国費70億ドルもですね、まあ、投入するなんて話が、こう、ボンと出てくるわけですね。今回その日銀に対して会計検査院が財務を健全化しようと言ったわけですよね。どうやって健全化するんですかね、あれ。400兆円以上の国債と10兆円以上への株式持ってて、で、もう株式市場も下落局面じゃないですか。だからもう本当になんかこう隠れたものが出てくる。まさに国民監査ですよね。国民監査が事実上スタートしてるわけですよ。要するにグラスノスチで体制が壊れていく。でも、再建においてもですね、まあ、しっかりした情報、確実な情報を元にしなければできませんから、まあ、何につけ古いものを壊すにしろ、新しいことを始めるにしろ、今一番大切なことが情報公開であり、そしてまあ、国民監査だってことよくわかりますよね。アメリカはだからまさにこの、ウィキリクスみたいなものがですね、国民監査の役になってるわけで、まあこうやってすべてを明らかにすれば、まあ国民もわかるわけですよね。なるほど、こういう仕掛けになってたんですかと。で、まあそれは責任は責任でそれは取ってもらって、で、要するにどうしようかって話も、本物のこの事実をちゃんと直視しなければ始まらないじゃないですか。それは日本も同じで、で、これはですね、世界を覚醒させるんですよね。アメリカで今回こういう、まあ、目を見張るようなグラスノスチが起きて政治が変わっていくって姿は、これ世界を覚醒させるわけですよ。 ヨーロッパにも来ますよ。で、日本にも来るし、当然中国にも来るわけですよ。だからこういう変化というのは、これ連鎖していきますね。なるほど、こういうふうなもんかというふうにみんな思い出しますから。まあですから、これから1、2年はですね、大きく物事が変わる時なんじゃないかな、というふうに思ってますけども、まあ、いずれにしましても本当にソビエトが崩壊して、なんか今同じようなことがアメリカでも起きてると。いや、なんか本当に世の中ってのは激しく変わるもんだなと。まあ次は日本ですよね。まあどのように変わって、どのように変えなければいけないのか、我々よくですね、注意しなければいけないところじゃないかな、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、グラスの縁で倒れるアメリカということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。